チ鈴木の週末水曜日、飯田さんには内緒の話。この番組は劇団かわいいコンビニ店員飯田さんの池内風と鈴木たけしが劇団名のモデルとなった下北沢のとあるコンビニで働いていたかわいい店員飯田さんにバレるまで配信し続ける番組です。提供はかわいいコンビニ店員飯田さんでお送りいたします。
こんにちは、池内です。
どうもこんにちは、鈴木です。よろしくお願いしま す。
今のは誰ですか？
今のですか？
はい、
このシーズンにぴったりの人物ですね。まあ、毎回ここ何週か映画のですね、
はい、
あの登場人物やらせていただいてるんですけども、はい、ご多分に漏れず今回もちょっと映画のですねある登場人物をまあやらせていただいたということなんですが、
1ミリも引っかかってこなかったですけど、
ああやっぱちょっと分かんなかったですかね。
分かんない。
池さんやっぱ映画普段見ないですからね。
いや、
なかなか引っかかりがそこないんですよね。
今回に関しては、うん、見てる見てない関係なしに、うん、分かんないんじゃないかなと。
ああなるほどね。結構コアな、
コア
だと思われてるってことですね。
は
い、
作品も。
はいはいはいはい。まあまずですね。
はい。
今回の配信は12月30日の配信ですね。
はい、はい、
そうです。まあもう年内もう最後の配信ですね。
はい。はい、
でまあ。撮ってるのはこれ実はちょっとねクリスマスちょい前ぐらいな感じで今撮ってますから、
はいはい、
まあ、今のこの僕らのね本来であればちょっと30日に合わせた配信でも してやろうかなと思ったんですけど何分気持ち的には街が今ざわめいてますから、
いや、噛んでますけど
ね、それに合わせてね、うん、やっていこうということで、
はいはい、
まあ、クリスマス映画の定番であるホームアローンありますね。ここは主人公、え、見てないんですか、まさかのホームアローンすらも。もう全くあのね、本当に池内さんが見てる見てないにかかる引っかかる動向に映画っていうものにもっと引っかかってください。もうそこからですよ、もう正直ね。まあ、ホームアローンって映画があるわけですよ。その、
あ、わかりますよ。
子供がねその家に取り残されちゃって そこに泥棒がやってくるみたいなね。
倒すやつですね。倒すやつ、犬とかと一緒に
撃退していくみたいな。犬は出てこないですね、1とか2とかは。あ、3とか俺4はもうなんか面白くなかったんでもう記憶すらないですけ ど、
あ、なるほど、なんか白い犬と一緒のなんかイメージがあるんですけど、
はい、そういうわけでですね、うん、そう、そのホームアローンという映画の中にこの間抜けな泥棒が2人出てきますね。
はいはい、
のっぽのパーマかかったやつと、はい、あとちっちゃいハゲのおっさんとね、
はい、
それがまあハリーとマーブって言うんですけど、
はい、
その中のマーブの方の声で今回のオープニングがやらせていただいたと。そこはねやっぱ池内さん気づいてほしかったなっていうね、非常に残念なところありますけどね。
ホームアロン見てる人でも絶対わかんないです、それ。
あ、まあ見て、まあただねこの何週間か前にこうテレビでも放送してましたから、それを見てたこう印象があると、はい、あれみたいな、うちの家戸締まり大丈夫かなみたいな感じで気にしだすようなもしかしたら可能性ありますからね。そう、それがいや、このね、その俺ホームアローンって映画すごい好きなんですよ、
はい、
もう毎年必ず、まあ、テレビ放送も含め、はい、DVD も含め、
はい、
もう毎年見てるぐらい好きなんですけど、
はい、
その中でねそれこそそれも僕が最近ハマってるね、
はい、
吹き替えのその帝王というですね、
DVD
のシリーズ、それの中でもホームアローンでもいろんなこう泥棒のね、そのハリーとマーブとその、はい、コンビいろいろ声優変わってやってるみたいな中で、その中でこうある特定のねその声優さんのやらせていただいたっていう感じなんですよ。
え、今回のは誰のですか？
今回はなんとか江原なんとかさんみたいな、
リサーチしてないじゃないですか。
そんな感じの人ですね。俺の好きなやつですね。
あ、
うん、
それ違うパターンはできないんですか？
違うパターンっていうか、その人のセリフが俺の中ですごい好きなセリフがあって、
あ、はい、
そのなんかこう泥棒にこうなんか他の家やってね、それをこう車の中に戻ってきた時にその二人で会話するんですよ、
はい、
なんかお前なんかニヤニヤしてるけどお前どうしたんだみたいな感じで、はい、お前またなんかやったんじゃねえのかみたいな感じで、はい、そいつはなんかこう家泥棒に入った家をこう泥棒し終わったらね、こう水をこう溢れさせるんですよ、そのなんか排水みたいに止めてね、
はいはい、
それで 水溢れさ、もう絶対足つくじゃねえかみたいなね、
はい、
バカなそんな足手がかり残してるんですけど、はい、それをやってる時に車の中に帰ってきて、お前そんなことばっかやってんじゃないよみたいなこと言われて、
はい、偉大な泥棒はマークを残す、俺たちのマークは洪水よ
ていうセリフがあるんですけど、これめっちゃ似てますから、これはぜひ吹き替えの帝王というその DVD 自体の予告を YouTube で見てもらうと、はい、そのセリフが出てきますから、それも照らし合わせてもらえればもうどっちがどっちか分かんないですよね。
じゃあもう一回やってもらっていいです
か。俺バージョンの DVD が発売されるんじゃないかという、そういうレベルですね、うん、
完全に無視してるじゃない
ですか。ということでですね、毎回やらせてもらってますけども、まあ、街はクリスマスシーズンなんですよ、はい、もう今12月本当は30日ですけど、はいはい、だからまあこの配信はあの来年の12月24日ぐらいに聞いてもらえれば一番いいんじゃないかなって感じなんですけどね。
じゃあ来年の24日前に配信すればいいってことですね。
その時までにはもう俺の中でのその DVD のブームは去ってますから、今聞いたら恥ずかしくなっちゃいますから、その時聞いたらね。まあ今この鈴木家で相変わらず収録してますけど、はい、今回はちょっとこの、まあ、いつもであれば池内さんと僕と、はい、まあね、あの編集とかしてくれるデジモエ君という男がいるわけですけど、はい、今回はちょっとこう池内さんのちょっとこう職場の後輩といいますか、
そうです、ね、
ちょっと仲間が遊びに来てくれて、どうしても聞かせてくれと、これを生で聞きたいんだと
今両腕組んでね、
うん、ご要望に
どしっと一人でソファーに座って、両腕組んで、
そうそう、ご要望にお答えしてね、今回はちょっとその中井くんという男のためにちょっと今回はね配信していこうかということですよ。
そうですね、うん、今はもう高いところから僕のこと見下ろしてますからね、彼は。
そうですね、俺らを見下して
見下して、
ね、なんだそんな
ザレ事を
ホームアローなんて俺見てねえよみたいなね、もっとわかりやすいやつやれみたいなね感じで思って、主人公やんねえのかみたいなね、そんな脇役やりやがってみたいなこと思ってるかもしれないですけどね。まあ今こうやって4人がね、鈴木家、
そうですよ、
狭い鈴木家に集まってね、
そうですよ、
再退社もいず、もう全員もう彼女もいないみたいな、そんな寂しいような連中が集まってるわけですよ。
昨日に至ってはね、うん、泊まってますからね、3人。
そうそう、ここに泊まってね。そのあとちょっと池内さんが今舞台のあれが手伝いが入って、あの仕事入ってますから、それに手伝いに行ったりとかしてましたけど、
でまた戻ってきて、
戻ってきて
一人増やして、
今度一人増やして、あのどんだけ人口増やしたって、その彼女持ち率のパーセンテージは上がっていかないですからね。 0% のままで回してますからね。
入ってきても低いですからね。
低いままですからね。しかもね、このすごい悲しいことが今日あったんですよ。その池内さんと、はい、その今、ね、一緒に来てくれた中井くんが来る前に、はい、ちょっとその今2人でね、はい、あのデジモエくんとちょっと飯でも食いに行こうかということで、ちょっと近場のラーメンを食いに行ったんですよ、
はい、
でそこすっごいうまくて、はい、もうその塩ラーメンなんですけど、はい、もうその結構評判でね、はい、よくネットとか見てても、はい、ちょっと俺はどうしても行きたかったから、はい、一緒に連れてって言ったら、もうデジもうまいうまいっつって、はい、もう麺そしてスープ、メンマ、チャーシュー、このローテーションを永遠に繰り返していたいなっていうぐらい、もう麺もうずっと食ってたいなっていうぐらいうまかったんですよ、はい、であの家帰ってきて、はい、で先にこうデジが俺の部屋に入ってて、で俺がちょっとトイレ行って、はい、で戻ってきたら、なんかデジがすごいこう窓を開けてね、はい、やってるんですよ、寒い中ね、はい、で何やってるのかなと思ったら、換気してるみたいなこと言って、いや換気って今帰ってきたんだけどなと思ってたら、すいませんたけしさん、ちょっと屁こいちゃいましたみたいなこと言って、いやだからって換気するもんじゃないだろうと思って中に入ってたら、めちゃくちゃ臭い屁をしてたんですよ。もうとんでもない存在感のすごい屁をしててね、もうしばらく俺はもうその匂いがもう頭からこびりついて離れないぐらいのね、
脳にべったり
すっごい強烈なものをかましてね行ったわけですよ。だから換気じゃ済まないよ、家を全部クリーニングしてほしいというぐらいすっごい匂いのする屁をしてね、俺もちょっとショックだったわけですよ。
昨日の夜からろくなもん食べてない
ですよ。そう、まあもうほんと油もんとかねばっかり食って酒も飲んでましたから、もうね本当にね、俺がこれ引っ越しで退去するとき敷金全部持ってかれんじゃねえかっていう、プラスの追徴金払わされんじゃねえかっていうぐらいなねお土産を残していきましたから、もうね歴代ナンバーワンぐらいの臭さでしたよ、今まで過去いろんな人の部屋を嗅いできましたけど、うん、兵を書く探訪に出たこともありますけど、その中でも一番のねダントツナンバーワンの臭さをね今日もうまさかのデジがねかましてくる、めちゃくちゃ臭かったんですよ。自分でも驚いてましたからねデジがね、うん、もうね俺の家じゃないと思いました
この
デジの家になってしまったなと思いましたよ。マーキングをしっかりされちゃってね、こんな悲劇にねまさか見舞われるとは思ってなかったんですけど、ね、
今されたらやばいですね、
今されたらもうやばいですね、うん、4人いますからね、爆
弾が、
うん、まあ4人いるから誰がしたか分かんないですけど、でもその匂い嗅げば一発でも全部の思い出がフラッシュバックしますね、その時のね、うん、びっくりしましたよ。 まあそんな悲劇にもね見舞われましたけどね、はいはい、まあむさ苦しいちょっと4人いますけども、ね、まあ終わった後またちょっとチキンでもね
食べて
ちょっと、ね、
いっぱい飲んで
骨もしゃぶりつくぐらいね、もうやりきれなさで中の髄液吸うぐらいまでやっぱ寂しさも切らすぐらい ねちょっとなんかねやるしかないのかなっていう感じですけど、
帰り際閉して
帰り際ね閉されて本当俺の家の外でしてほしいですよ本当にね、うん、その時だけ一回家から外出てもらってで閉したら戻ってきてもらうという感じにしてほしいですけどね、まあ、クリスマスどころかこの調子で言ったら全員もしかしたらね年明け年末、はい、年末年明けでバレンタインぐらいまでもしかしたらね一人身なのかみたいなことかもしれないですよね全員ね。
やばいですねリアルですね
リアルにねどんどんいろんなイベントありますけどね。あだまあその彼女がいないっていうことに憂いても仕方ないですからね、はい、まあそうですねじゃあちょっと彼女がいない人たちに向けてね、はい、その寂しさを紛らわすっていう方法をねちょっと僕は今日伝授しちゃおうかなと思いますけどね、
はい、うん教えていただけるんですか。
まあそうですねやっぱり人恋しさっていうのはねやっぱりこうなんかいろいろ生活しててもね、はい、ふと思っちゃうとやっぱり相当精神的なダメージきますからね、
はい、
そういったものはこうちょっとずつ埋めていく方がいいと思いますよやっぱり、はい、だから彼女がいないっていう風なことであれば、まあ、その代わりというかねそれでこう心の溝を埋めていくしかないんですよやっぱり。
そうですね、うん、そうですね。
だからまあやっぱり彼氏を作ることですよねまず一番はね。その彼女がいないんだったらもう対象をちょっとどんどん広げていってね彼氏をもう作るように努力するということが必要ですよね。だってもうここにちょうど4人いますからね。
いやいや
い
や、
こういい感じで回していけば2ペアできますからね。
いやいや、うん、誰も
まずそこからですよね。でその後どっかなんかちょっとムードのあるとこ行ってチークダンスでも踊ってねさらに仲深めていければいいような感じしますからね。でデジと俺と池内さんしかまあいないこともありますから、はい、収録の時は、はい、その時も三角関係ですよね。
やばいです
結構誰がどれを
殴り合いの喧嘩が、
うん、ちょっと取り合うみたいな感じのね、
うん、誰が誰を取り合うことになるんですかね。
それはちょっとまあその時々によって異なったりはしそうですけどね。
だって両思いになっちゃって一人余ることだったらわけじゃないですか。
そうなんですよそれがまた悲しいんですよね。
悲しいですよね、
うん、でもその時はそのなんかまたもう一人連れてきてね、
はい、
だから池内さんがまた違う知り合い連れてきたりとか
仲いいという
でも中井くん以外を連れてきてもいいんですよ別に正直ね、
はいはい、
でもその時に中井くんはすごい嫉妬してますよねやっぱりねあの時のあの思い出は何だったんだみたいな感じで怒り狂って
そのポジションは俺じゃない。
そしたら今度また5人になりますから5人になったらまたちょっとややこしくなりますから。
いや偶数制じゃないと
偶数じゃないとやっぱ成り立たないですからね。だからまあ今これ4人ちょうどいますからね、はい、その中でこうちょっと特会引っかえしてちょっと一回デートいろんなとこ行ったりとかしてちょっと仲をね徐々に深めてい
や
ちょっと待って行くような方向性にしていきます
か。前の日昨日の前深まってないんですかこんなに。
まあそうですね、まあ、それは3人でしたからね。
あそうか
4人になるとやっぱりこういい感じで回ってきますから。うん、まあだからまあ、でも1対3みたいな感じの相手の仕方でも別に僕は構わないですけどね、はいはい、僕はね、
はい、
僕は1の方ですけどその3人からの矢が僕に向いてきたとしても
じゃあどれを選ぼうかなみたいな。
そうあの僕は優劣はやっぱ決めないですから全員平等に愛していくっていうような一夫多妻的な感じの心を持ってる感じですから。だからもうそのただ それに応えてくれないと僕も悲しくはなりますけどね。
これ、うん、聞いてる人何を想像して聞いてればいいですかこの話。
ダメですかじゃあ彼氏説は。
いや
彼女がいないと彼氏説はダメですかじゃあ。
ダメですよ。ダメですよ。
じゃあなんか例えばじゃあそのまあペットとかね、
はい、
そういうので心を満たす方がじゃあまだ現実的かもしれないですね。
あまあそうですね。
そのなんか犬飼ってみるとかね、その方がもしかしたら手っ取り早いのかもしれないです ね。
そうですね。
じゃあ例えばそのゴールデンレトリバーをじゃあ2匹買うみたいな感じでね。
なんで2匹です、でっかいの。
いやちょっと待ってください、これ池内さんね、これ冷静に考えてみてください。人で人の心を埋めるっていうことはね、はい、これはまあ1人いれば十分ですよ、
はい、
例えば愛すべき女性がいれば、
はい、
それで自分の心は満たされると思いますよ、
はい、
でもやっぱりそれが犬になってしまうと、
はい、
1匹で人1人の心を全部満タンにできるかっていうと これはちょっと難しいところなんですよ実際。
なんでなんで。
だからやっぱり
できるでしょ。
いやいや難しいと思いますね。やっぱりあの2匹分ぐらいは必要かなっていうね。2匹いればようやく人の心を満たすことができるんじゃないかなっていうね。できればオスとメスとかの方がなさらに好ましいかもしれないですね。
増えていくし、
うん、増えていくし。でもそれが増えすぎると、はい、やっぱりなんかその愛情がちょっと溢れすぎちゃって
バランスが
また取れなくなっちゃう、はい、こっちも愛さなきゃいけないっていうそこの精神的なストレスっていうのもありますから、そんな義務にはしたくないんですよね、やっぱり愛情っていうものはね。うん、
それな犬だったら2匹だけど、
犬だったら2匹だけど、じゃあ猫だったらじゃあ4匹ですよ。そうなるとね、
そうなってきますよね。
そうい
や犬と猫のそれゴールデンレトリバーだから2匹なんですよね、うんうん、それもうちょっと小型犬だったら
じゃあチワワみたいなやつですか。チワワでも2匹ですね、やっぱり、ね、
あじゃあ犬は犬という
犬は犬というもうやっぱくくりですよ ね, ですね。だ猫になっちゃうともうやっぱ4匹ですよ。
その差が鈴木さんしか分かんない。やっぱり
4匹か、はい、もしくは3匹プラス町中の野良猫を餌付けするみたいな、そういう感じでこうバランスを徐々に取っていかないとやっぱダメですね。で4匹だったらいいですよ。
4匹だった
4匹だでも4匹だとその元気なやつ4匹か、はい、もしくは年老いたやつ3匹と元気のいいやつ2匹みたいなね。それ5匹ですよ。そうなるとそれでようやく人の心ってのは埋まっていくかなみたいな、 20% ずつ埋まっていってみたいな感じになるんじゃないかなっていう、そのなんかね、そのやっぱこうバランスってのはありますよやっぱり。
そんな、いやないよ。
猫じゃなくたって、うん、そのハムスターとかだったら、
ね、ハムスターね、
ハムスターになるところも17匹ですよ。こうかなりの数やっぱ必要ですね。1匹ずつのやっぱりこの人に対するこうやっぱりね、はい、あの溝の埋めて生き方っていうのはやっぱ割と申し訳ないですけど小さいので、はい、それは17匹ぐらいがやっぱり人に相当するみたいな。
カメレオンは
カメレオンだったら27匹ですね。、うん、そうそれぐらいやってから、ただカメレオンはこういろいろ色を変えていきますから、
色
を変えていきますから、はい、それでいろんな種類と考えるならば7匹で済むかもしれないですね。ただ7の倍数は必要になってきますよね、どうしても最低限、ね、
なんで。
あとじゃあ何ですかね、さあカメレオンとか、うん、ウーパールーパーとかね、うん、ウーパールーパーだったら4匹ですよ。
少ない
ですね。これはなんかやっぱりこう一時代人気が、はい、ブームがあったみたいな過去の実績がありますから、そういうやっぱり履歴書っていうのはやっぱり僕はやっぱ参考にしますから。採用する上ではね、そういう風にこうなんかウーパールーパーとかエリマキトカゲとかね、うん、まあ、エリマキトカゲをペットにできるっていう時点で、あ、これはもう1匹です、大丈夫ですね。うん、いろんな審査を乗り越えるみたいな、そういう愛情がそこに深まってきますから、それはもう1匹ぐらいで、まあちょうどいいかなっていう感じですね。でなんかあと魚を買おうみたいな感じになる、
グッピーみたいな
グッピーとかになるともう3000匹ぐらいは必要ですね。少なくともね、うん、やっぱりグッピー1匹に対して人1人に当てるのはやっぱりどう考えても無理がありますから、やっぱ体積的なものを考えてもね、やっぱりもうかける3000は必要ですね。
体積関係ないっす。
体積、いやこの魚で言うとね、魚で言うとそれも関係ありますね。
だ
金魚とかもやっぱり、あ、まあ金魚だとね、ちょっとやっぱり人間との親近感っていうのは多少グッピーよりありますから、はい、だからまあ7、80匹でいいのかなみたいな感じですね。
それでも結構いますね。ピラニア
はペットにはしないですね、やっぱ基本的にはね。、うん、コアな人はもちろんしますけど、はい、それを選んでますから、それはもうその人はもう下手すりゃ1匹2匹でいいのかもしれないですね。
あ、好きという
か、そうでも金魚とかだったらその手軽にペットショップで買えちゃうわけですから、はい、だからそれだったらその結構な数必要ですけど、ただ縁日とかで金魚すくいみたいな感じでやって、はい、あの持って帰ってくるんだったらそれにはやっぱり非常に思い出がありますから、はい、それはもう本当4匹で済むみたいな感じですね。だもうもしあの近場で縁日やってないとこの冬の期間ね、はい、そしたらもうペットショップにぜひそのポイを持ってってくださいよ、あの金魚すくいをするあの網みたいなやつを。それであの店員さんの断りを得てね、それですくうことができたらそれはもう1匹でいいですよ。
いいですよっていう店員なんていないですよ、
そこの。
それをおいいですよじゃあみたいな、
もしかしたらこっちのあれ分かっても用意してくれてるかもしれないですよ、ペットショップによってはこっちの方がいいんじゃないですかみたいな感じで、こっちであれば1匹で済みますよみたいな、まあ、向こうはめっちゃかわしたいでしょうけどね。こっちは1匹でいいみたいなね感じになりますから、だからまあ、やっぱ生き物にしてしまうとどうしてもやっぱり人間っていうのはこうやっぱり非常にやっぱりなんていうんですかね、そのいろんなことも あの感情もあったりとかしまして、複雑なやっぱり生き物ですから、はい、それに対してこう動物にあてがうっていうのはやっぱりそもそも無理がありますよね。うん、池内さんそんなあのペットで我慢しようとかね、そんな感じで思ってるかもしれないですけど、そういうことはかなり複雑ですよやっぱりね。
一言でも言いましたけど僕ペットで心を埋めようなん
て僕が導いていきましたけどね。
そうですね、うん、
そうだ、まあペットとかを飼うのが難しいという人がいれば、まあ別に他にもなんかぬいぐるみとかね、
はい、
そういうものでまああの代用してもいいのかなと思います。寂しさ紛らわすためにはね、はい、ただこれも同じようにね、やっぱりそのただのぬいぐるみだったらやっぱり人の心っていうのはこれ埋めることはできないわけですよやっぱり、はい、でも相当特大サイズのあの熊のぬいぐるみとかでもこう実物大ぐらいあるんじゃねえかみたいな熊のぬ
いぐるみ
とかそうそうありますから、やっぱそういうのをやっぱ買わなきゃいけなくなりますよね。うん、なんかそれが無理だって言うんだったら、じゃああの北海道行った時の木彫り の, あの鮭くわえた木彫りの人形の置物みたいなやつとかだったら、まあ23個あれば足りますよね、うん、それで代用できますから。
部屋にあれ23個置いてある、
23個並んでますね、やっぱね。いろんな彫り師のやつが彫ったやつみたいなやつだと一人一個でいいかもしれないですけど、思い出があればね、うん、だまあ池内さんだったらじゃああれがいいかもしれないですね、そのダッチワイフ的なやつがね。
最終的に
人形がねちょっと無理だということだったらね、
ペットに行く前に一回かすめて、うん、ああそうはいかないんだなって思ってたやつが最終的に最後にそれが出てくるんですね、うん、
まあ最悪ね、そのラブドールみたいなことで、
ラブドール、そう、うん、ラブドールってことですよね。
その人形とかもね、そのぬいぐるみとかもね、それもこう家にこうどんどん増やしていっちゃったりとかするとね、なかなか大変ですから、まあ、そういう人はなんかそのもっとリラックスできるもんとかで代用した方がいいかもしれないですね。なんか寂しさ埋めるんだったらね。
なんすか。
その枕とかね。
その急に。
そば柄の枕とかね。
急にダッチワイフから、
うん。そういうようなやつとかね、やっぱりやった方がいいと思います。まあただそばアレルギーの人とかもいますから。
あれって本当になるんですか？そばアレルギー。
いやなるみたいですよ。どうやら普通にやっぱりもうそばの実がもう入ってますからね。であれも結構ちゃんと。
そばの実が入ってるんですかあれって。
あれそばの実が入ってますね。
またなんか全然。一般常識がないみたいな
冒頭ばっかりしてますから会話のキャッチボールが土冒頭ばっかりしますから、うん、なかなか大変ですけどね、そば、うん、柄みたいなやつが入ってるのかな、 あれはなんか確かにね、だからなんかそばはやっぱ実際にアレルギー持ってる人とかいますから、
あ、
まあ、そういう人はちょっときついかもしれないですけど、
猫アレルギーもダメです。
猫アレルギー、そうそうそう、
猫
だ、動物とかだったらその動物のアレルギー持ってる人がいますか、はい、でも猫が好きな人が猫飼えないんだったら猫のじゃあぬいぐるみを、まあ、買えばいいわけでね、猫1匹あたり、猫のぬいぐるみは、38個必要ですから
猫何匹って言いまし
ょう、猫は4匹ですね。
38×4
必要ですし、ただ年老いたの3匹元気なの2匹の
5の5の
5で
い
くと
めっちゃめんどくさいです。
それだとかける3じゃったら相当な数になっちゃうんですよね。だからできれば元気な猫を、まあ、できれば飼ってほしいみたいな、もしくはアレルギーに耐えてほしいっていうね、そのアレルギーに耐えてで寂しさを埋めるっていうことをした方がいいんじゃないかなって感じぐらいですね。だもうあれにしましょう、もうそのそばアレルギーの人も耐えましょう、もうそのブツブツとか顔めっちゃできても
全然リラックス
できないですよ、それで安眠するっていうねことの方が必要かもしれないですね。
安眠できないんだって、
うん、夜起きますもんね絶対ね、寝れないっすってやっぱ、ね、
くしゃみと咳で喘息みたいになるみたいですからね、
喘息みたいに、ね、なる。じゃあもうアレルギーの人はじゃあ枕を普通にじゃあテンピュールみたいなね、うん、ちょっとこうクッション性のいいやつとか安眠のコント効果あるやつみたいな感じにじゃあ変えるみたいなね、うん、だそうなるとやっぱ3個必要になりますよね、枕もね。そば柄だったら1個でいいけど、テンピュールだったらもう3個必要になりますから、しかもテンピュールで枕を枕で埋めるってことはできないですから
数の基準がまずねちょっとよくわからないっていうのがありますよ、
ね、あ、なるほどね。でもそこは俺の中でのこうなんか計算式みたいなのありますから、だからそこは計算式を別に教えることもできますけど、でもそれより もう具体的な数値をポンと上げちゃった方がやっぱ分かりやすいですから、
なるほど、
まあ、その方がいいと思いますね。
なるほどね。
だから枕変え、じゃあ分かりました、じゃあそば柄に変えるのがちょっとアレルギー的に無理だと、そうなった場合テンピュールの枕に変えると、でも3個用意するのはきついと、
ね、
それとはじゃあ1個でじゃあ構わないですね、うん、その代わりじゃあなんていうんですかね、その代わり違う、まあ、足かせがまた必要になりますけどね、その数を埋めるためのね
テンピュール1個プラス、
うん、なんですか、プラスなんかその 4日間風呂に入っちゃいけないみたいな、それで帳尻を合わせていくみたいな。
いやどういうこと、なんで負荷なの。抱き枕8個とかじゃないですか。いややっぱ
もう本当は3つ枕用意してほしかった。あ、じゃあ抱き枕とかでいいかもしれないですね。
抱き枕、ね、
抱き枕、その代わり32個これ
必要ですね。
抱き枕になるとね、
キングサイズのベッドだって、だって
だその分部屋をまず引っ越さなきゃいけないっていうところありますから、32個置ける部屋にね、うん、そうなるともう枕用意しなくてよくなります。そうなると
寂しくない、
プラマイゼロになりますから。
でも広い部屋で一人で寂しいじゃないですか、
うん、ああそれ寂しくなるから、じゃあまた、まあ、ペット飼うみたいな、うん、だペット飼うのところに今度引っ越さなきゃいけなくなりますから、転々としていかなきゃいけないですね、寂しさ埋めるためにね。、うん、そしたらだんだんこう引っ越し業者の人とは仲良くなりますから、うん、そこでちょっとあの愛育んだりすることできますから。
男、女ですか。
ちょっとあの、いや男で、男です。まずだ
って
彼女が
最初に戻ってるじゃないですか。
彼女がいないとこからね、やっぱ始まってますから。それを埋めるのは彼氏ですから。で彼氏って言うとやっぱりこうあの出会いの機会ってあんま日本なんか日常生活ないですから。
いやいや、
もうやっぱそれだったらもう引っ越し業者のたくましい汗とかを見て興奮するみたいな、そこで目覚めることもできるかもしれないですからね。
向こうを目覚めさせる必要がありますよね。
あ、まあ確かにそうですね。だなんかもうあのそこを、まあそうですね、確かにね、うん、目覚めさせていかなきゃいけないですね。
努力が必要にな
りますね。まあそうですね、まあでもいいんじゃないですかね。そこはなんかその自分が女になっていけばもうそこは逆に性転換とかもしてきますから、どんどん。
ああもう完全女装して、
そうそうそうそう、
女だと思って。
だから彼女がいなければ自分が彼女になってしまえばいいっていうね。そういうことなんですよね、結局ね。
彼女になってで、うん、女になって彼氏を見つければ
いい。そうそうそうそう、そうすればこう何かしらの愛情っていうのがやっぱりこう満たされていきますから。うん、いろんな扉が開いていきますから。
なるほどね、
うん、そうすればいいかもしれないですね。まあでもまあどうでしょうね、なんか好きなものとか食べるのとかいいんじゃないですかね、やっぱりね。その好きなもの食べるとやっぱ相当ストレス解消できますからね。
うん、寂しくない、
寂しくないと思いますよ。
最終的にね、
うん、そうですね。あ、まあ好きな定食屋さんかなんか弥生軒かなんか行って、好きな定食食べてみたいな。でもその代わり愛情を満たそうとしてるのを定食で満たそうとしてますから、あのまあご飯はやっぱ5杯以上食わなきゃいけないですね、やっぱり。そうなるとね、
負荷がかかる、
負荷をかけていかなきゃいけないですから。しかもその愛情で満たそうとしてんだったら、おかずだけで最初食べて、はい、残りのご飯はライスのみで行かなきゃいけないっていう、そういう足かせになってきますね、だんだんね。卓上のなんかあの大根の漬物みたいなやつがありますけど、それも使っちゃいけないです。そのライスご飯に対しては、うん、
それだけでいけるみたいな。
それだけで行かなきゃいけないですね。
なるほどね。
それをもう詰め込んでると、はい、そのそっから あれ知ってます、あのマリオで、
はい、
あの無限でこうワンナップを増やしていく方法みたいなのあるじゃないですか。
キノコパ
ブロ、キノコ踏んでく、はい、あのなんかクリボー踏んでって、はいはい、そっからもうあのピロリロリに変わっていくみたいな、ね、はい、最初のうちは点数増えてって、はいはい、そっから一気ずつ上がっていくピロリロリの音に変わっていくみたいな、はい、それと一緒でご飯も3杯目ぐらいはただのご飯なんですけど、4杯目以降からは愛情が入ってく感じにどんどんなってきますから。
で5杯目で満たされて、
5杯目でも無限地獄になってきますから。
地獄っつってじゃない。地獄です
よ。愛情地獄になってきますから。
愛情型です、ね、
愛情型になってきますから。
それはあれ、鈴木さんにしか当てはまらないんですか、うん、それは全世界。いやいや、
これはもうあのなんていうんですか、物事の摂理的なレベルですね。もう、うん、水は透明だみたいな感じぐらいもう摂理としても成り立ってますから。うん、
全然分かってなかったな。
いやそれそうですね、ちょっとそこの勉強からしていった方がいいかもしれないですね。どっちか
っていうとね、それをじゃあ理解してたら、うん、こんなに寂しくなることはなかったですか。
ああその通りですよ、本当に
見つけました。
そう、その都度だってそれに合ったね、
はい、
その行動していけば、はい、常にこう彼女がいなくたって、はい、あの満たされてきますから、
はい、
その方法自体のやつがもっと早くこうこの3人にね共有できればよかったなみたいな。
ちなみに鈴木さん何してるんですか。
俺ですか。
その中で
俺はその弥生軒派ですね。
、うん、白飯ご飯
定期的に弥生軒に行ってみたいな。でもそれを3日に1回やんなきゃいけないですから、3日で愛情ってのは消えてきますから。うん、どんな綺麗な人でも、どんな綺麗な人でも
3、ね、
3日見たら飽きちゃいますから。美人も3日で飽きるっていうね。だ愛情ってのは3日で飽きちゃうわけです。だからその都度3日に1回定期的に弥生軒行ってますよね。だからめっちゃ太ってきますよね、最近ね。もうね、そればっかやってますからね。うん。だ愛情ね、寂しい。なんか最近自分ちょっと愛情もらってないなと思ったら、基本的に弥生軒。弥生軒がない あの都道府県もありますから。
いや都道府県に限らず地域によってないと、うん、
地域によって全然ない
ですから、ないところの方が多いですよね。
そうだからそれだったらもうなんかあの食べ放題とかね、バイキングみたいなところとかも行けばおかわり自由だったりしますから、はいはいはい、おかわりというかね、いろんな食べ放題できますか ら、 だからおかずいろんな種類、あのほうれん草やら肉やら魚やらなんでもいいですけど、いろんなこうバランスよく食べて、で夜ゆっくり寝て、でお風呂にちゃんと使って、そうやってすればやっぱストレス減ってきますから、寂しくもなくなりますよね。それ基本的にね、まあ好きなものいろんなバイキング行って食ったってね、はい、そのいろんなおかずこう種類取ったとしてもね、そのこれ一つ言いたいのはやっぱそのいろんな女性には手を出すべきじゃないと、いろんなおかずには手を出すべきだけど、はい、いろんな女性に手を出すべきではないっていうのは僕はこう最後のメッセージとして、このクリスマス最後の鈴木サンタのプレゼントとして1週間遅れのプレゼントとして僕はもう
聞いてる。そうだ、30日にこれ配信してんだから
来年のプレゼントですよね、だからね、うん、だから
それまでには整理しとけよ。
2016年のプレゼントを、うん、あの今枕元に置いてますから1年がこれ触っちゃダメだよみたいな感じで置いてますから、
ほこりかぶった状
態で、ほこりかぶってみたいなね、
来年ね開けて、
完全にもう時代遅れになってるようなね、はい、あのもの出てきますけどそれでね、やっていっていただければね、寂しくもないですから、年末年始とかバレンタインぐらいまでにはね。
そうですね、うん、
愛情埋めて
今開けて、でもじゃあそれで寂しさ埋めてた方が良くないですか、来年の分も。
そうですね、まあ今のうちに埋めれるものは埋めといた方がいいと思いますから ね、
これを聞いて、
うん、
じゃあ寂しい人は今すぐ弥生県行って弥生県ご飯食え、
ぜひ行ってほしいですね。
わかりました、
うん、カツ煮とか食ってほしいですね、味噌カツ煮みたいなやつとか
美味しいから、
美味しいやつ、うん、サバ味噌煮みたいなやつとかね、味噌系がやっぱいいっすよやっぱり
そうなの、完全に
僕は好きです、
個人的にね、
うん、僕は味噌好きですね、すごいね、うん、それで帳尻合わせていきましょう
なんだ
というわけでですね、まあ今週は、
ね、
うん、はい、年内最後の配信になりましたけれども、はい、というわけでじゃあ今年のお相手は
可愛いコンビニ店員さんの池内と、
カタリン走行大好きタクシー運転手の村橋さんの鈴木でお送りしました。さよなら。
さよなら。